新基本構想で区民と共に課題解決を目指す。立憲民主党無所属クラブ、山本明美。SDGs を新基本構想のすべての土台に据えるよう要望し実現しました。関係人口を増やし、課題解決実施者の多くの区民と共に17のゴールを目指し、自分ごとと考える区民を増やすことが必要と考えます。
区民の理解認知度には濃淡があり、現状は周知を図る途上です。区民とゴールを共有し、当事者意識を持ってもらうための工夫は必要です。今後、その手法等を考えます。
コロナ禍で医療体制の脆弱性が取り沙汰されてきましたが、東区ならではが抱える課題をどう捉え、解決を図る予定ですか？
大学、公立病院など、感染症指定医療機関がない東区のコロナ対策で、発熱患者診察、PCR 検査実施、陽性患者の入院病床確保、自宅療養者支援等の迅速かつ適切な確保が課題です。地域における感染症医療の構築等について、関係機関と連携協定を行い、必要項目などを整理、明文化し、課題解決を図ります。
気候変動危機対策でカーボンニュートラル実現は切羽詰まった状況です。努力目標ではなく必達の目標ですが、どう考えますか？
2050年ゼロカーボンシティは非常に高い目標です。総合計画の2030年目標達成に向け、様々な取り組みを実施していきます。取り組みの実施状況や国等の動向で事業見直しを行い、より効果的な取り組みも取り入れるなどしていきます。区、区民、事業者等が一丸となり、脱炭素に向け取り組みを着実に積み重ねることで実現を目指します。
公共施設マネジメントの解釈と重要性は、将来的には公会計改革との連動が必須ですが、課題意識と現状は、民間との共同には区職員自体の知識や経験、専門性などが必要ですが、具体策は、
自治体経営の視点から効率的な施設整備、ランニングコストの削減、財産有効活用で歳入確保など、総合的な施設マネジメントが重要です。効果的に進めるため、公会計との連動は重要な視点。民間と共同で効率的な施設整備や維持管理手法等の検討は、職員の知識や専門性等を高めていく必要があり、共同推進アドバイザー等を活用し、意識醸成を図ります。
オンライン教育環境が整い、障害特性を含む個々の力量に応じた学びや、不登校児童生徒への学びの保障が可能となりました。先生が子どもの成長に向けて時間を割けると想定されますが、実現には先生方の指導力向上が不可欠です。
これからの時代をたくましく生きるため、主体的に学びに向かう力を育むことが重要です。引き続き研修を実施して、教員の指導力向上を図り、多様な子どもたちに対し、様々な学びの機会を提供できるよう、学校を支援します。
SDGs 達成におけるパートナーシップ作りに向け、まずは区民との共同を強力に後押しする住民協議会の検討を進めることが、新たな時代を築く礎となると提言しますが、見解を伺います。
他自治体の導入事例を承知しています。町会、自治会など、既存地域団体等との関係性や、委員選任方法など、様々な面で課題があります。参考とします。
岸田総理が掲げる新たな経済政策、成長と分配の好循環の解釈と評価、自治体経営を担う立場からの見解は、
総理の掲げる新しい資本主義に期待。 格差、貧困拡大、持続可能性の喪失といった弊害是正のため、成長戦略と分配戦略のバランスを取り、その両面から解決策を見出す方向性には頷けます。自治体経営の観点から、新たな経済政策の具体的な動きを注視していきたいと考えています。
政府与党の改憲案への見解は、憲法は国民が権力者、つまり政府に対し課す政治原則で、国民理解を踏まえない議論は不適切です。国は個人尊重の憲法理念と国民権利を擁護する姿勢を堅持し、施策への反映を要望します。
憲法改正は広範な国民的議論を経た深い合意形成が必要です。基礎自治体首長による政党の改正案への言及は差し控えるべきです。
保育園と学童クラブの質を守れ。災害に備え、清掃直営維持を。命平和クラブ、ケシバ誠一。従来の行財政改革から、区政経営改革へ方向転換する理由は、
全区政の下での職員削減を目標とした行革の結果、職員の年齢構成の歪みが生じました。事務系、技術系職員の削減幅は大きく、それにより疲弊する職場の姿を目の当たりにしてきたためです。
区長は、区政における新自由主義的な行革概念からの脱却と明言していますが、何を意味するのですか？
行政需要を十分に把握した上で、毎年100名を超える職員を採用する一方、民営化に馴染む事業は民営化等の取り組みを進めるなど、職員削減一辺倒ではない行政運営に取り組んできました。減らすことイコール良し、増やすことイコール悪という新自由主義的な行革概念に組みしない姿勢に立って、今後の区政運営をさらに前進させていきます。
直営保育園の必要性に対する区長の考えを伺います。
障害児は民間保育園だけで全て対応することが難しく、区では障害児指定園を設け、医療的ケアの拡充などを進めています。
直営学童クラブを残す理由について伺います。
現在は子ども子育てプラザが運営支援等の機能を担っていますが、学齢期の支援に関するノウハウの継承が将来的に困難になる恐れがあること等を踏まえ、存置することとしました。
直営学童クラブの維持、保育の質の確保や、民間委託した学童クラブへの支援のためには、区職員が経験と知識を持たなければならないと考えますが、
直営の学童クラブを存置することで、将来にわたって区職員が実践を通してノウハウを蓄積、継承していくことが可能になり、全区立学童クラブの運営の質を確保するとともに、区民ニーズに的確に対応していきます。
清掃業務の直営を維持するため、新規採用の必要性を訴えてきましたが、区長の考えを伺います。
清掃職員については、現時点で退職不補充の考えに変わりはありませんが、今後の事業のあり方について検討を進めています。
都が都立病院や公社病院の独立法人化を進めていますが、都立病院や公社病院の役割の重要性について、区長の見解を伺います。
感染症の病床確保における大きな担い手になっている都立病院、公社病院を独立行政法人化することについては、これまでの効率的、効果的な業務運営を目指した国立病院の独立行政法人化の動きを踏まえた流れであると承知しています。
交流自治体との連携で、区民団体と森林環境学習の場を作ることを要望してきました。カーボンオフセット事業、森林環境学習について、 具体的にどのように考えているのですか？
現在、青梅市と森林整備の方法や環境学習の実施場所、具体的な学習プログラムの内容等について協議を進めています。
児童相談所開設に向けた区長の思いを伺います。
これまで子ども家庭支援センターを整備する中で、身近な関係機関と連携してきたと考えていますが、区立児童相談所を設置することを契機に、より一層子どもに関わる関係機関の連携が深まり、地域全体で子どもの育ちを支えることにつなげたいと考えています。
不登校児童・生徒がタブレットを利用してどの程度授業に出られるようになったのですか？サザンカステップアップ事業でのタブレットを利用したオンライン事業の取り組みはどの程度進んでいるのですか？
オンラインでつながることで学校への心理的不安が軽減され、登校や行事に参加できるようになった児童生徒は複数いました。サザンカステップアップ教室においては現在オンライン学習等を行える環境整備を進めており、4年度にはオンラインでつながる環境が整う予定です。